恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
使徒の働き第2章22節から36節まで。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで、後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神は、このイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。ですから、イスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。今朝はこのところから、イエスを十字架につけたのは誰かと題して、味わってみましょう。今朝も皆さんと一緒に、聖餐式を守りました。イエス様の十字架を記念する式です。決してこの聖餐式を形式的に守るのではなくして、一人一人が聖餐式の時には自分自身が自分への説教者になると言われています。聖餐式の時にはあなたがあなたの説教者です。自分に語りかけながら、例えば私でしたら、まあ私はいつも小さな切ってある、すでに切ってあるパンですけれども、それを引きちぎります。本当にパンがこう裂かれるのを目でしっかり見ながらですね、自分に呼びかけるのです。御清よ、イエス・キリストは身体を裂いて私のために死んでくださったのだよ。また、杯をいただきながら、御清よ、お前の犯した罪のためにイエス様は清い血を流して死んでくださったのだ。それ以外にお前の許される方法はなかったのだ。感謝せよ。そんな風に自らに呼びかけて、語りかけて聖餐を受ける。心から信仰を持って聖餐をいつも守っていきたいものです。100万人の福音という福音の雑誌があるんですが、それに掲載されていた話にこんな話がありました。ある一人の男の子がいました。その妹が重い病気にかかって、治療にはどうしても輸血が必要になったのです。ところがこの 兄さんと妹、兄弟は、ある特殊な血液型だったために、理想的な血液提供者は、このお兄ちゃんの男の子しかいないっていうことが分かりました。そこでお医者さんが、妹のメアリーに、君の血をくれないかと尋ねると、男の子は、ためらったんです。顔は青ざめ、下唇がひくひく震えています。でも、次の瞬間、彼は笑顔でこう言いました。いいよ、僕の妹のためだもん。まもなくして二人は、子供用のストレッチャーに乗せられ、治療室に運ばれました。女の子の方は顔色が悪く、痩せ細っています。一方、男の子は、肉付きも良くっていかにも健康そう。二人とも黙ったままだったんですが、目が合った時男の子はニコッと笑いました。でも、彼の腕に看護婦さんが注射針を差し込んだ瞬間、少年の顔から笑顔が消えました。男の子は細い管の中を流れていく自分の血液をじっと見つめていました。痛い思いも、あと少しで終わりという頃、それまでじっと黙ったままだった少年がかすかに震える声でこう尋ねました。先生、僕いつ死ぬの？この時です。初めて周囲の人たちは知ったのです。なぜ少年がさっきためらったのか。僕の血をあげてもいいよと言った時、なぜ彼が震えていたのか、ようやくわかりました。この男の子は、自分の血を妹にやるっていうことは、自分の命を相手にあげてしまうということだと考えていたのです。それにもかかわらず、この少年はあんなにも短い時間の間に、そんな大きな決断をしていたわけです。とても素敵な話だなと思うのですが、しかし、イエス様が十字架に掲げられた時には、まさに血の最後の一滴までも絞り出して、本当に死んでくださったのです。一体イエス様の十字架の死とは何だったのでしょうか。今日は使徒の働きの中から十字架に焦点を当てながら考えてみましょう。大きな物音に驚いて集まってきた、数はわかりませんけれども、数千人の人たち。もしかすると、万に達する人数だったかもしれません。そんな群衆を前にペテロは語りかけます。牧師をしていますと、他の牧師の説教を聞くのがとても貴重な時間になります。いつも語ることが多いので、聞くことに飢えているわけです。先日の福沢光雄先生の伝道会でもそうでした。もう興味津々でですね、説教を聞かせていただきました。どんな声で、どんなテンポで、どんな導入で、どんな展開を見せながら、どんな例話を使って、そしてどういうふうに結論に持っていくのか。どなたでも、この同業者の仕事ぶりっていうのはやっぱり気になると思うのですが、牧師もそうなのです。そんな説教者である私から見ると、今日お読みしましたペテロの説教も実に興味津々、とても模範になる教えられる内容です。そのメッセージは第一にイエス・キリストが中心であり、第二に聖書が中心のメッセージです。ペテロはイエス様に付き従っていた3年半の間はなかなかイエス様のことを正しく理解することができていませんでした。また聖書が教えていることをなかなか理解できていませんでした。ですからある時イエス様が私はこれからエルサレムに行ってそこで殺される死なねばならないと言った時ペテロはイエス様の手を引いてですね、脇に引っ張っていって、たしなめながら、バカなこと言うんじゃありません。とんでもないことです。あなたにそんなことがあってはたまりませんとですね、こう責めたのです。すると、イエス様がペテロに向かって何と言いました？サタンよ、下がれ、悪魔とですね、ペテロは叱られたわけです。 最後の晩餐の席でさえも、イエス様は、弟子たちに向かってまだ分かっていないのか、いつまであなた方に我慢しなくていけないのだですね。物分かりの悪い弟子たちに、そしてペテロに嘆いている場面がありますが、そんなペテロがです。なんと、このペンテコステの ペテロの説教を見ると、堂々として素晴らしい理解力を持って説教をしているのです。なぜもこんなにもペテロの説教はこの姿は心は変わったんでしょうか。あの以前のペテロと、最後の晩餐の席でのあのペテロと、今日のこのペテロと、何がそう違うのでしょうか。その一つは、復活されたイエス様が、復活されたイエス様が弟子たちに聖書全体の中から、ご自分について書いてあることを引いて、これは私のことだよ。これは私のこういうことを言ってるんだよ。これはこのことだったんだよとですね、こう、語りかけている場面があります。エマオ途上のあの二人の弟子もそうですし、その後みんなが揃っているところに突然現れて、イエス様また聖書全体から語っています。わあ、こういうですね、イエス様から解き明かしを聞くっていうのは素敵ですよね。だから、ペテロは今日のところで、特に旧約聖書の詩編を引いてですね、堂々と説教しているのです。もう一つの理由は聖霊です。聖霊が注がれて、イエス様がヨハネの福音書で予告した通りに、聖霊があなた方に臨むとき、私があなた方に語っていたことを思い出させ、真理に導くとですね、おっしゃっていた通りに、まさに、まあ、このペテロの説教の直前に聖霊が注がれて、本当にですね、そんなに時間経っていないんですけど、ペテロの中に働かれた聖霊が、ペテロのうちに、今まで聞いていたこと、学んでいたこと、見ていたこと、全体が見事に一つになって理解させられて、説教できるようになっているのです。さて、ペテロのメッセージの内容なんですが、22節、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。ペテロはイエス様のことを伝えるんです。皆さんちょっと数えてくださいますか？ペテロが今話をしている、メッセージをしているペンテコステからイエス・キリストが十字架でエルサレムで殺されたその日まで何日前の出来事ですか？十字架の出来事はペンテコステから数えれば何日前の話ですか？50日です。だから五旬節というのはそういう意味です。旬というのは十を表しますので、50日目、すなわち杉越の祭りから数えて50日目ですから、まさに杉越の祭り、杉越の子羊として死なれたイエス・キリストは、50日前の出来事、十字架は。皆さんは、今年の9月11日のあのニューヨークの出来事、鮮やかに覚えてるでしょ？もう遥か彼方の昔ではなくして、あれはあまりにも鮮やかな恐るべき事件でしたので、一生涯忘れられない、まさにショッキングな、また映像として私たちを覚えているでしょう。あの出来事は今から83日前の出来事です。83日前のあの出来事を私たちは鮮やかに覚えています。だとすれば、ペテロがメッセージしている50日前のあの異常なエルサレム中が興奮状態になって十字架につけようとですね叫んでキリストを貼り付けにしたあの出来事から50日目のこれは説教ですから非常に鮮やかな印象の中でペテロは人々に語っているわけです。そこでペテロはイエス様の生涯から4つの出来事、4つのトピックを選んで人々に示します。第一は、その力強い働きです。力ある技、不思議な技、証の奇跡。そのような印を持って、奇跡を持って、この方こそ、ただの人間ではなくして、神ご自身であられ、 人となられた子なる神であること、それがこの奇跡的な生涯の証明として父なる神が明らかにされたのだというのです。それはあなた方がよくご存知の通りです。第2は、十字架で殺されたイエス様に人々の目を向けます。23節。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。不法な者の手によって、当時の宗教家たちは妬みと憎しみによってイエス様を十字架に追いやりました。また裁判をしたピラトは自分の身を守るためにイエスには何の罪もないと分かっていながら死刑の判決を下しました。イエス様の弟子の一人イスカリオテのユダはわずか銀貨30枚欲しさにイエスキリストを敵の手に売り渡しました。ローマの兵隊たちは仕事とはいえイエスをリンチにかけ、ついには十字架に釘付けにして直接手を下して死刑を執行しました。不法な者たちの手によってイエスは十字架につけられたのですが、なんと、ペテロは言うのです。神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方。イエスを十字架につけて殺したのは不法です。罪です。しかし、なんとその不法な者たちのイエスを十字架につける人たちをも用いて、神のご計画、イエスが十字架につけられることは、神の定めたご計画と予知に従ってのことなのだというのです。神のご計画によっての十字架の処刑。そして第3に、ペテロが人々の目を向けさせるのは、イエス・キリストの復活です。24節から32節まで延々と、イエスの復活を人々に明確に語ります。そして33節から35節までで、復活されたイエス・キリストは天に昇られて父なる神の右の座に着かれたのだ。右の座に着かれたその証拠として、そこから聖霊が注がれたのだというのです。ペテロは、こうしたイエス様の一連の歩みと、そして死と復活と昇天は、偶然たまたまそうなったのではない。まさに神のご計画のままであり、ユダヤ人たちが信じて疑わない聖書、旧約聖書に予言されていたことなのだと、聖書を土台にして証明します。復活について、ペテロは25節で、ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。今日の招きの言葉、少子にこの言葉を使わせていただきました。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。ペテロは、この詩篇の16編の8節から11節を引用しながら、驚くべき展開を見せるのです。これはダビデの詩篇です。ダビデが歌った歌です。しかし、これを歌ったダビデは死んで、墓に葬られて、その墓はエルサレムの中に、今日まで私たちのところにあります。ペテロの時代、この人の時代、人々はダビデの墓に日々もう出ていたわけです。今でも、本当にそれが本当本物かどうか、ちょっと眉唾もでもあるんですけれども、最後の晩餐の部屋のすぐ近くにダビデの墓があるんです。ユダヤ人たちは、そこに人々はいつも集まって祈っていますし、私たちもそこに入ることができます。ダビデの墓は今もある。ペテロは、ダビデは死んで墓があって、今もここに墓があります。それはあなた方皆さんよくご存知ですね。だから、 ダビデがここで言ったのは自分のことではないことがわかります。すなわち、死んでも、その体は、朽ち滅びることはなくして、朽ちることはなくして、それはイエス・キリストのことなのだ、というのです。キリストの復活のことをダビデはそこで言ってたのだというのです。ペテロのメッセージはさらに続きまして、34節35節で、ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。ダビデの詩篇です、これも。詩篇110編の一節の引用です。しかしダビデは、天に昇って父なる神の右の座についたことなんかありません。これはダビデが預言者として、後に来るダビデの子孫の一人、イエス・キリストのことを預言していたのです。すなわち、イエスは死んで、蘇って、天に昇って父なる神の右の座につかれたのですと、詩篇を引用しながら人々に聖書をよく知っているユダヤ人たちに解き明かしをするのです。そして、驚くべきこと。すなわち、イエスは天に昇られて、父なる神の右の座につかれたその証拠が、右の座につかれた証拠として、聖霊が注がれたことがその証拠です。右の座につかれたので、そこから、信じる私たち、弟子たち、すべてのものに、聖霊を注いでくださったのです。この注がれた聖霊、あなた方が今日ここで見ている通り、私たちはみんな聖霊に満たされていますが、この聖霊が送られたこと自体が、父なる神の右の座にイエスが着座されていることの証拠なのですというのです。この聖霊が、父なる神の右の座につかれた、栄光の座につかれたイエスから、送られてきたということをですね、理解する、最も良い一つの実例、例話が旧約聖書の中にあります。それは、ヤコブとヨセフの物語です。お兄さんたちの妬みによって、売り渡されたヨセフは、エジプトに売られてしまいます。しかし、お父さんのヤコブには、獣の血で、汚れた、ヨセフの洋服を見せて、こんなものがありました。ヨセフは殺されたに違いありません。死んでしまいましたと言って。ヤコブはですから息子は、愛する息子は死んでしまったと思い込んでいます。それから何年も経ってから、飢饉のためにエジプトに食料を求めて行っていた息子たちが、他の息子たちが帰ってきて言うにはとんでもないこと。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。創世記45章26節以降の引用なんですが、しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。そうなんです。ヤコブは、ヨセフは生きています。エジプトで王の位に、まさに支配者として着座していますと聞いても信じませんでした。そんなバカなこと。死んだはずだ。しかし、お父さん外に出てみてください。ヨセフがお父さんに乗ってもらいたくって、エジプトにそれに乗って来てほしくって、持ってきた、送られてきた車があります。この立派な王様が乗るような車を見てください。ヨセフがお父さんにあげてくださいとして運んできた宝物を見てください。そこには20頭のロバが繋がれていました。10頭のロバにはですね、エジプトの最良のものが積まれていました。もうエジプトの金銀財宝最高のものが10頭のロバに積まれて、あとの10頭のメロバにはお父さんのエジプトに行くまでの様々なですね、必要な食べ物や、そういったものがですね、積まれていたのです。お父さんは、エジプトから送られてきた、それを見たとき、信じたのです。ああ、本当に、息子は死んだのではなくして、エジプトに生きて、そこで支配者として、 生きて活躍しているのだということを知るのです。まさにこの出来事、ヨセフの生涯というのはイエス・キリストの生涯の本当に不思議なこう一致点があるんですが、妬みによって売られるとかですね。そうなんです。あのペンテコステの出来事、ペンテコステの日に注がれた聖霊は私たちに驚くべきことを伝えているのです。イエス・キリストは死んだのに天に昇られて、父なる神の右の座に着かれて、今も全世界を、全宇宙を支配しておられるということを表します。その証拠が注がれた聖霊によってわかるのです。20頭のロバや宝物や車どころではありません。神ご自身が信じるすべての人のうちに住むために送られてきたこの聖霊は、まさにイエス・キリストこそ主の主、王の王であられるということのですね、証拠なのです。さて、ペテロの説教のもう一つの特徴、すなわちイエス・キリスト中心であり、聖書中心であるということに加えて、もう一つのことは、そのペテロが語るメッセージが、聞く人々に明確に結びつけられたということです。聞いている人たちに明確に関連づけられたということです。すなわち聞いている人は、これは誰かの話やとか、これはあの人に聞かせたいとか、とてもとてもそんな風には聞いておれない、自分に語られているとしか聞けないような内容であるということです。22節で、あなた方の間で力ある技と、これはあなた方ご自身がご承知のことです。彼らが、否定できない、弁解できないぐらいイエス・キリストについてここに集まった人たちはもう周知のこと、よく知っていることです。23節、あなた方は神の定めた計画と神の良しとによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。イエス・キリストを十字架につけたのは不法な者たちの手によってですが、ペテロは言うのです。あなた方は、イエスを十字架につけたのは他の誰でもないあなた方ですよ。ピラトのせいではない。宗教家たちのせいではない。ローマの兵隊ではない。あなた方が十字架につけて殺したのだと迫るのです。33節。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。あなた方が疑いようもない、今目の前に見ている私たちが、あなた方は酒に酔っていると言うけれどもそうではない、聖霊に満たされているのをあなた方は見ている、それはイエスが父なる神の右の座に着かれて支配者としておられるということの揺るがせない証拠ですよというのです。そして最後の強烈な一撃が36節です。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロの最後の一月です。あなた方がイエスを十字架につけた。するとそのペテロの前にいた人たちの中で何人かはですね、手を挙げて反発するでしょう。ペテロ、ひどい。それは言い過ぎだ。イスラエルのすべての人々と言うけれども、私はあの杉越の祭りには都合があって参加していなかった。だから私は関係がない。いや、私はあの時そこにいたけれども十字架につけようと叫ぶ群衆の中にはいなかったし、私はそんなことを言わなかった。ある者は、いや、私はイエスを十字架につけることには反対していたというかもしれません。いろんな弁解が出てくるでしょう。実はペテロのこの言葉はさらに使徒の働きの中で広がりを見せていくのです。すなわちイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。これがさらに広がって全世界のすべての人々はになっていくのです。全世界のすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。 すなわち神が今や人もキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。するとさらに弁解の声も広がっていきます。私はその時代に生きていなかった。2000年前の出来事ではないか。なんで私がイエスを十字架につけたと言われるのか。私はイエスという男さえも知らない。どうしてそれなのに私がイエスを十字架につけたと責められるのか。私は仏教徒です。親鸞や蓮如に帰依しています。イエスの名という西洋の宗教の教祖とは無縁だ。なんでそんなことで私がイエスを十字架につけたなんて責められるんだ。本当にですね、様々な弁解出てくるでしょう。しかし、ペテロのこの言葉、このことをはっきりと知らなければなりません。この指摘は重大です。すなわち、この私が、あなたがイエスを十字架につけたのだ。あなたが、他の誰でもない。あなたがイエスを十字架につけたのだという、このことをはっきりと知らなければなりませんと、ペテロは聖書は語りかけるのです。どうしてそんなことが言えるのでしょうか。イエス様は確かに2000年前にイスラエルの国で生まれ、歩まれ、殺され、復活され、昇天されたお方です。しかし、そうした時と空間を超えて、イエス様は永遠なるお方として、今日も私たち一人一人に語りかけておられるのです。例えば私に向かっては、横山幹雄よ。私はあなたを愛して、あなたをその罪とその裁きから救うために、その滅びから呪いから十字架から救い出すために、あなたの代わりに十字架にかかったのだ。本当はあなたが受けるはずの呪いを、裁きを、罰を、地獄を、私が代わって受けたんだよ。あなたはそれを信じるか？それをいらんおせっかいとして跳ねつけるでしょうか？一の関係で出会うことです。信仰とは、他の人のことすべて消えて、時間と空間をはるかに超えて、またすべての人から離れて、キリストの血まみれの十字架の前にあなた一人が立つということです。イエス・キリストの十字架の前に、あなたが一人で、私が一人で立って、そこで、もうすべてのことを忘れて、そこで血まみれになっているイエス様のそのお姿、それが残酷であればあるだけ、それだけ、私の罪がそれだけ大きいのだということを指しているのです。そして、私の身代わりにこの十字架のイエス様は死んでくださっているとすれば、私の身代わりなのですから、私がイエスを十字架につけていることになるわけです。私こそがそこにつくはずのものですから、しかしそれに代わってキリストが死んでくださった、すなわち、私の怒りがイエス・キリストを十字架につけたのです。私の妬みが、私の憎しみが、私の偽りが、私の高慢が、むさぼりが、不貧困が、神を神ともしない、神に感謝をしようとしない、神への不敬虔が、神への無関心が、実はイエスを十字架につけたのです。私たちは、そのことを、すべての人を忘れて、知るということが、実は信仰なのです。私がイエスを十字架につけた、超本人。潮海峠という、ゆらやこさんの原作の映画をご覧になった方々多いと思うんです。あの映画の中で、牧師が主人公の青年と語り合う非常に印象的な場面があります。路傍伝道をしていたその牧師を、子供たちから雪を投げつけられながらも、路傍伝道し続ける牧師を、物陰からじっと見ていた主人公が、この牧師と語り合う場面があります。牧師が主人公に言います。誰がイエス・キリストを十字架につけたのか、わかりますか？あなたですよ。あなたがイエスを十字架につけたのですよ。主人公は反発します。いいえ。私はそんなことをした覚えはないし、それは昔の話じゃないですから。 しかし牧師は、もしあなたが、私がイエスを十字架につけたのではないと言うなら、もしそう思わないのなら、イエス様とあなたは何の関係もないし、イエス様の十字架とあなたは何の関係もありませんよ。そうなんです。本当に、ペテロがそのことをはっきりと知らねばなりませんと言ったように、他の誰でもない私の罪がイエス様を十字架につけたのだということをはっきりと知るということは、信仰のまさにスタートであり、途中経過であり、またゴールであると思います。私がイエスを十字架につけた。ペテロの鋭い説教を聞いて、来週のところですが37節で、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。これこそが、私たちの反応であるべきです。心刺されて、私がイエス様を十字架につけたのだとすれば、私は一体どうしたらいいのですか？大変なことをしてしまいました。私の罪がそんなにも恐ろしいものであることを知らされましたら、どうしたらいいのですかと叫ぶこと。それこそが正しい態度です。そのことを知って心を刺されるとき、もう一つのことを知るのです。なんと、その私がイエスを十字架に追いやった、その十字架が、私のその罪を許すという、清めるという、驚くべき第二の発見を知るのです。今日、私がイエス様を十字架につけたこと、しかしその十字架が私の罪を清め許すという、この二つのことに驚きと、また喜びと感謝と、また悔い改めと新たな信仰を持ちたいのです。子供たちが大好きな賛美に、両手いっぱいの愛っていうですね、賛美があります。知ってる子供たち大きな声でぜひ応援してください。いいでしょうか。子供たち大きな声でぜひよろしくお願いします。知ってる人たちぜひ大きな声で。はい。ある日イエス様に来てみたんだ。どれくらい僕を愛してるの？これくらいかな？これくらいかな？イエス様は黙って微笑んでる。もう一度イエス様に来てみたんだ。どれくらい僕を愛してるの？これくらいかな？これくらいかな？イエス様は優しく微笑んでる。ある日イエス様は答えてくれた。静かに両手を広げて、この手のひらに釘を打たれて、十字架にかかってくださった。それは僕の罪のため。ごめんね、ありがとう、イエス様。それは僕の罪のため。ごめんね、ありがとう、イエス様。ごめんね、ありがとう、イエス様。ありがとうございます。ごめんね、ありがとう、イエス様。まさにこの二つですね。私がイエス様を十字架につけた。ごめんね、イエス様。でもその十字架が私の罪を許してくれる。ありがとう、イエス様。今週も、ごめんね、ありがとう、イエス様と歌いながら歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様。この朝も、御言葉の前に、私たちを引き出してくださり、2000年前のペンテコステの日に、そこに集まった群衆の一人として、ペテロのメッセージを通して、あなたの私たちへの語りかけを聞くことができ、ありがとうございます。私は関係がない。私はそんなことは知らない。いえ、あなたが十字架につけた。神様、この朝、この私が、イエス・キリストを十字架につけたこと、私の不信仰が、私のわがままが、私の嘘が、私の汚れが、私の高ぶりが、私のうちにある汚い罪が、イエス様を十字架につけた、 本当にそのことを深く知らされています。どうぞ許してください。ごめんなさい。でもそんな私たちのために死んでくださったイエス様の十字架の血がその罪をすべて許してくださる、清めてくださること、本当に心からありがとうございます。どうぞそんなイエス様の十字架を今日もまたこれからもずっとますます見続けながら、ごめんね、ありがとうイエス様と歌い続けることができるように導いてください。お一人お一人の心にある願いと祈り、悔い改めに合わせて、とうとうイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。